ラフラフでどうだい？11月27日日曜日、時刻は午後3時を回りました。今月も始まりましたラフラフでどうだい。この番組は同志社大学の放送サークルである DSB 同志社学生放送局がラフなトークで笑いのラフをお届けする何でもありの30分番組です。毎月第4日曜日午後3時からお送りしております。というわけでですね、今月のお相手は私、同志社学生放送局第60代局長の澤田隆です。よろしくお願いします。まあね、僕はこの4月以来の出演となりますので、張り切っていこうかななんていうふうに思っています。で、まあ、早速なんですが、今月のテーマ発表していきましょう。今月のテーマは同志社イブです。実は今日11月27日というのはですね、同志社大学のいわゆる学園祭的なものである同志社イブの真っ最中なんです。そこで今月は冒頭でこの同志社イブと僕たち同志社学生放送局の出展について紹介した後、僕たちが同志社イブの期間中に放送を予定している番組のうちの一つを皆さんに聞いていただこうと思います。まあ、これでね、僕たちの活動を少しでも分かってもらえたら嬉しいです。というわけで、先月から始まった統一コーナーの方に早速行ってしまいましょう。同志社ピックアップ。このコーナーでは毎月同志社に関する様々な情報をお伝えしていきます。で、本日取り上げるのは先ほども言った通り同志社イブです。これはですね、11月26日から11月28日まで行われている同志社大学の学園祭的なものです。実はこの後聞いていただく番組の中でこの同志社イブについては詳しく説明しているので、このコーナーの中ではむしろ僕たち同志社学生放送局の出展内容を紹介したいと思います。僕たちは毎年教室でラジオ喫茶を出展しています。まあ、お客さんに飲食物を提供して目の前で僕たちのラジオ番組の公開生放送を聞いていただくというものです。そして今日この後聞いていただくのはこの公開生放送予定の番組のうちの一つというわけなんですね。今年は和風というコンセプトで出展させてもらっています。 WAHOO びっくりマークと書いて和風ですね。まあ、要は和風なんですが、番組を制作するにあたって枷になってほしくないという思いからあえてアルファベット表記にしているというなわけなんですね。店舗名は和風喫茶レイディオとなっております。これらはすべて2回生のみんながね、一生懸命考えて決めてくれたんですよ。店内はこう和風の装飾になっておりまして、和のスイーツを提供させてもらっています。お一人様300円です。出店場所は同志社大学今出川校地寧静館5階の N505 です。明日28日の午後4時まで開店していますので、皆さんお誘い合わせの上、僕たちの番組を聞きにぜひお越しください。ここまで僕たち同志社学生放送局の出店内容について紹介しましたが、この後は先ほどから申し上げているように和風喫茶レイディオにて放送する番組のうちの一つを聞いていただきます。タイトルはあなたのためのイブ講座。制作したのはね、実は僕なんです。だからこの後もずっと漏れなく僕の声聞くことができますよ。同志社イブの楽しみ方を僕なりに紹介していく番組ですので、飽きずに聞いてみてください。このコーナーが終わったらすぐに始まりますので、よろしくお願いします。以上、同志社ピックアップのコーナーでした。あなたのためのイブ講座。皆さんこんにちは。これからの時間はあなたのためのイブ講座と題しまして、皆さんが今いらっしゃっているこの同志社イブの楽しみ方、あるいは時間の過ごし方を同志社大生である私が超主観的にお伝えしたいと思います。この番組の相手を務めるのは私、澤田隆です。ね、私にとってこの同志社イブはもう3年目になるので、まあ、おそらく皆さんにとって多少は有益になるアドバイスもできるのではないのかなと思っています。特に今年が初めての同志社イブだという方は騙されたと思って聞いてみてください。これから約30分間よろしくお願いします。まずはイブに初めていらっしゃった方のために、あと初めてでなくても知らない方もいるかもしれないので、そもそも同志社イブとは何ぞやというところから話を始めたいと思います。来る11月29日は 同志社の創立記念日です。そこでその前日、いわゆるイブまでの催しが同志社イブと名付けられているわけです。まあ、イブは正式には同志社大学創立記念行事週間といい、同志社の創立記念日を祝賀するということに始まっています。その中で私たちのように部活動やサークル活動で培ってきたものを発信する日頃の活動の発露の場が同志社イブなわけです。で、ここまでお聞きになってお気づきになられた方もいらっしゃるかもしれませんが、一度もね、ここまで祭りという言葉は出てきていないんですよね。こうもはや同志社大生の中ではイブはイブ祭なんて呼ばれているんですけれども、本質的には実はお祭りではないわけですね。だからこう、例えば私個人としてはこの本質を尊重して決してイブ祭とは呼ばないように気をつけています。ただまあそこはぶっちゃけ客観的に見たらこれどう見てもお祭りなので、そのあたりはですね、まあ頭の片隅にこういう事実を残しておいてもらえたらそれで十分かなと思っています。もし気が向けば無意識にイブ祭とね口にしたご友人とかに、いやイブって祭りじゃねえからと、まあそんな風に注意してもらえると、特にこう実行委員の方々なんかからはね、喜んでもらえるんじゃないかなと思っています。そして毎年テーマが設定されているこの同志社イブ、一昨年は今を生きる進化をつなぐ、昨年は飛躍でした。で、今年は何かというと、今年は学生祭となっています。これには学生が自主的に何かを起こそうとする姿と、その学生が作り上げる多くの団体のさらなる発展を尊重して、より学生の総力を結集した行事にしたいという思いが込められています。まあね、学生祭っていうふうにこう祭りっては、まあ、言っちゃってはいるんですけれども、まあ、要は学生が自分の力で楽しめる場を作ろうぜっていうことなんでしょう。ここまでで大体イブとはどんなものなのかご理解いただけたかなと思います。この後はイブの屋外での楽しみ方と屋内での過ごし方、これらを中心にお届けしたいと思います。ではここで一曲お聴きください。まあ、せっかくのイブですから皆さんの気持ちをお祭り気分にしたいなという思いを込めてこの曲をお送りします。北島三郎で祭り。さあ皆さん、テンション上がってきましたか？ここからしばらくの間はイブにおいて屋外でいかに効率的になおかつ充実した時間を過ごすか、それを私なりに伝授したいと思います。同志社イブで屋外にひしめき合っているものといえば何でしょうか？そう、皆さんご存知、大量の屋台ですよね。今年はなんと135台もの屋台が出店しています。そしてこの屋台こそが私が考えるイブの最大の楽しみなんです。もはや屋台を制する者がイブを制すると言っても過言ではありません。というのもですね、イブ期間中は当然ながら食堂とかも機能しませんので、キャンパス内で食料を手に入れる手段は必然的に主に屋台になるわけです。まあ、もちろんここ同志社学生放送局が出店している和風喫茶レイディオのような教室出店でもある程度の食べ物は提供していますが、なかなかね、こうがっつり食事のようなものを出している場所っていうのは稀なので、あまり期待しない方がいいでしょう。なので屋台をきちんと把握しておかないと、お腹を空かせた状態でキャンパス内をさまようなんていうことになります。何せね、数が多いですから、だらだらしていると優柔不断な方なんかは一生決められません。カップルで歩いていたりしたらグダグダになっても最悪ですよね。そこでこう私がおすすめする、確かに理屈ではそうだけれど決して誰も真剣にそんなことはやらないだろうという方法を紹介したいと思います。まず今根川キャンパスに足を踏み入れたら、一刻も早くこのパンフレットを手に入れましょう。ここにいる皆さんは、まあ、教室に来るまでにおそらく実行委員の方から配られていると思いますが、まだお持ちでない方は今すぐもらいに行ってください。門の近くで配っていますよ。で、その中から店と出店マップを探してください。ありますよね。で、そこからすべての出店内容をくまなく見て、皆さんが食べたいと思うものをチェックしていきましょう。例えば私なんかはね、毎回こう蛍光ペンで線を引いていきます。これね、すぐ見えますのでね。もしかしてこの時点ですでに半笑いの方なんかいるますか？そこまでガチにならなくても、みたいなね。まあ、はっきり言って、 私から言わせてもらうと、甘いです。なぜかというと、イブにはめちゃくちゃ多くの人が訪れます。もう日曜日の午後なんかはね、メインの通りにはそれはそれは身動きが取れないほどの人でひしめき合うわけです。そんな状況で何も決めずに無計画で外に飛び出してしまうと、どこに何があるのかもわからず、食べたいものがあっても迷い、結局食べたくもないものを食べる羽目になっちゃったりします。それってちょっと残念ですよね。せっかくの楽しみなのに。というわけで、私は事前に行きたいテントをピックアップするということを進めます。しかも、このテントを探すという作業を徹底的に効率化することで、その他のステージであるとか、ライブとか、講演会とかにスムーズに足を運べるわけですから、ここが全ての基礎になるわけです。あとね、こう、もう人混みが嫌で嫌で仕方ないという方のために、あまり人が集まらないと思われる避難場所をお教えします。まずは、西門から入ってすぐ左手にある、省営館前のちょっとした空間です。まあ、ここはですね、メインストリートから外れた場所なので、人がたまるということはまずありません。あとは、寧静館、まあ、僕たちが出展しているね、この教室の入っている建物、寧静館の前や、正門付近です。そして私が地味に好きなのは明徳館と幸福館という建物の間のこう隙間なんですね。ここにはですね、ベンチと自動販売機があるので運が良ければかなりくつろぐことができます。まあ基本的にキャンパスのこう真ん中の通りから少し外れれば多少は落ち着きますので、疲れたらこの辺りに避難するということをお勧めしていきます。さて、こんな風に事前に準備をしておくことで快適な買い食いライフが楽しめるわけですが、ここで私から一つだけ皆さんに注意を促しておきたいことがあります。それは、基本的に買うと決めたもの以外は買わないという強い意志を持って外に出陣するということです。いやね、本当にテント前での勧誘がすごいんですよ。少しでも弱い意志を見せてしまうと、何でもかんでも買っちゃうことになるので、そこはね、こう皆さんが決めたターゲットに向かって一直線に進んでもらえたらなと思います。というのも、実は私が去年これで少しだけ悔しい思いをしたんですよ。そう、あれは確か唐揚げを買いに行く途中でした。私が歩いていると、目の前に突然、ミニスカサンタが現れたんです。皆さん、想像してみてください。お祭り気分で浮かれている中、男同士で歩いているところにミニスカサンタが出現したんです。これはもちろん見ざるを得ない。そして見ていると目が合わざるを得ない。もうこれは必然ですよ。でね、そのサンタが言うんですよ。笑顔で、土手に食べませんかって。そりゃもうね、食べますって答えるでしょ。もうこれは誰も悪くない。唐揚げのことなんか頭から抜け落ちてますよ。それでテントまでついていった先で値段を見たら350円って、ちょっとテントにしては高えなって思ったからも、まあいっかって思っているところに、サンタがね、キムチ入れますかって聞いてくるから、私は入れますって言いましたよ。そしたらね、50円アップだったんですよ。最後にはありがとうございましたって言ってもらいましたけど、きっとああいうのが、いわゆる釣られたってやつなんだなって実感しました。まあ土手には美味しかったんですけど、結局唐揚げは食べられなかったし、なんかちょっぴり悔しかったです。だから皆さんには断固たる意志を持って出かけていただきたいわけです。私のような思いをしないためにもね、自分が食べたいと思ったものを食べましょう。というわけで、ここまで屋外の楽しみ方お伝えしてきましたが、いかがだったでしょうか。と言ってもテントの話だけで終わっちゃいましたがね。ステージについてはパンフレットのタイムテーブルをしっかりと把握していれば問題ないと思います。ランダムステージの前はいつも人が通っているので、どうしても近くで見たいものがあれば早めから陣取っておいてくださいという程度でしょうか。以上でイブの楽しみ方屋外編は終わろうと思います。ここで曲を挟んだ後は教室出展についてメインにお話ししていこうと思います。では一曲お聴きください。2007年の第132回同志社イブにいらっしゃったアーティストの曲です。彩香でメロディー。 ただいまお聞きいただいたのは、彩香でメロディーでした。さあ、続いては、教室出展についてお話ししたいと思います。どうしてもイブでは外に目が行きがちなんですが、教室出展もなかなか侮れませんし、行くことによるメリットもあります。この時間は全体的な話をした後、いくつか具体的に教室出展を紹介したいと思います。まずは、教室出展のメリットについてお話しします。教室に入るとですね、まず何よりも落ち着きます。外の人混みが一気に解消されるんでね。つまり教室出展というのはそれ自体を普通に楽しめるだけでなく休憩の代わりにもなるんです。まあそんなことを言うとね怒られてしまうかもしれませんが、これは副産物としては非常に大きい。何せ外には座る場所が圧倒的に少ないんです。あっても必ず誰かが座っています。だから教室っていうのは貴重な座れる場所なんですよ。そのためにもまずはこう喫茶店のような座れそうな場所を目指す方がいいと思いますね。あと軽音サークルのライブを見てみたいけれど外のステージは人混みの中でちょっと嫌だという方には死生館という建物をおすすめします。ここには軽音サークルの教室ライブの出展が固まっているのでどこに行っても大抵聞くことができます。しかもね、こちら外と違って出演者との距離も近いため、むしろ外よりも臨場感あふれる演奏を聴けるかもしれません。ただ、この教室出展も数が多い。特にね、今年は過去最多の出展数ですので、なんとなく建物に入っても何が何やらです。ちゃんと教室出展マップを見ておきましょう。あと、これは同志社の特徴でもあるんですが、建物の名前がね、先ほどから聞いていてわかるように、非常に分かりにくいんですよ。同志社大生でない方はこちら気をつける必要がありますね。教室の名前の最初についているアルファベットが建物の頭文字になっているので、一応参考にしてみてください。ちなみに私は同志社郡高校出身なのですが、そこの建物の名前もこんな調子でした。正直卒業間近になっても建物の名前を言われただけではいまいちピンときませんでしたね。さて、毎年多くの教室出展があるわけですが、ここで私の中で印象に残っているものを紹介していこうと思います。もちろんこれら、今年も出展していますよ。一つ目は、邦楽研究会のタロット占いです。ここはね、まず座れます。でね、こちらお菓子を食べておしゃべりしながらタロット占いをしてもらえるのですが、タロット占いってなかなかやってもらう機会がないので、普通に結構楽しいんですよ。店内は暗い感じになっていて、占いの館っぽい雰囲気になっています。店内にはいろんな格好をね、した店員がいるんですけれども、例えば私の男友達はですね、去年、チャイナドレスを着ていまして、それを見た時だけは、なんかこう、悲しくなっちゃいましたね。ただこちら、毎年結構人気で、店内は適度に話し声があったりするので、軽く入ることができます。今年は、冷静館4階の、N402-403 で出展しています。続いては、私が2年連続で行きたいと思っていて、未だに行けていない紅茶サークルステージのカフェです。紅茶とケーキのセットとかがありますね。これぞ、まさに休憩場所ですよ。ここで甘いものを食べてエネルギーを蓄えながら、その後のイブの回り方をお友達と相談してみてはいかがでしょうか。ものすごく個人的な話をすると、私はね、コーヒーよりも紅茶が好きだったりするので、紅茶サークルというのが一体どんな紅茶を出してくれるのか、これがすんごく気になってるんですよね。なんだかんだで2年連続行くの忘れちゃってるんですけれど、今年こそはと思っています。こちらは、不相館1階 F101 にあります。で、最後は、大盛寮が出店しているおかまバーです。ここはなんと、毎年売り上げナンバーワンを誇っている超超超人気店なので一度行ってみることをお勧めします。少しだけアドバイスしておきたいのは、男だけで行くのは微妙かもしれないということです。私は去年友達が大盛寮にいることから男3人でこのおかまバーに行きました。しかしですね、どうやらこのおかまバー基本的に女の子を対象にすることを想定しているようで、人数を聞かれた時に男だけとわかるとね、こう若干怪訝な顔をされちゃいましたね。あとですね、もう一つ。 カップルで行くのもどうなのかなと思ってしまいます。というのもオカマバーにいるオカマは全体的に非常に格好が際どく、女性に対してかなり積極的な絡みをしてきます。例えば私の友達が昨年身につけていたのはティーバッグとエプロンとうさ耳だけでした。そういう意味で彼氏としてはちょっと気にしちゃうかもしれませんね。ただ中に入ったらですね、オカマと少しおしゃべりをした後、オカマたちのダンスショーが見れて非常にね、こちらは楽しいです。なので一価値は十分にありますよ。人気があって結構待ち時間が長いので、時間に余裕を持っていく方がいいかもしれませんね。空いている時間を狙うなら午前中に行ってみてはいかがでしょうか。広風館3階の K31 で出店しています。さあここまでイブの屋内での過ごし方紹介しましたが、教室出店に行ってみたくなりましたか？私が紹介したのはほんの一部ですから、マップを見て興味を惹かれるものがあればぜひ積極的に行ってみてください。食べ物にしてももしかしたらテントよりクオリティの高いものもあるかもしれませんよ。まずはマップを見ることから始めてみてくださいね。以上、イブの屋内での楽しみ方でした。さて私なりのイブの楽しみ方、少しは参考になったでしょうか。本当にかなり主観的な意見ばかりだったので、まあおよそ 6,7 割もあるいは5割くらいの気持ちで参考にしてもらえればちょうどいいかなと思います。もちろんイブの魅力はここで言った内容だけではありません。それだと屋台と教室出店だけになっちゃいますからね。例えば皆さん、亀田誠二さんというベーシストはご存知でしょうか。現在は東京事変というバンドのベースを務めておられるのですが、この亀田さんと柳井道彦さんというクリエイターとのトークライブが11月28日の14時から行われます。亀田さんは去年も同志社イブにいらっしゃったので2年連続で参加してくれているんです。そして毎年恒例のアーティストライブには寝言が出演します。一昨年は清水翔太、昨年はベニというね、私からしたら若干 R&B 寄りかなっていう、そんな人選だった中、今年は一気に J-POP 感が強くなりましたね。こちらは11月27日の18時から行われます。チケットをお持ちの方はぜひお越しください。こんな風にイブの局地的な部分だけを語ってきたこの番組、あなたのためのイブ講座もお別れの時間です。最後になってしまいましたが、まずはここ同志社学生放送局の和風喫茶レイディオにお越しいただきありがとうございました。というわけでこの後もどうぞイブを楽しんでいってください。もちろんね、このままずっとここにいていただくっていうのが私としては一番嬉しいんですけれども、まあそこは贅沢は言えませんからね。気が向けばまたこちらの方にもお越しください。ここまでお聞きいただきありがとうございました。最後は今年のアーティストライブに出演する寝言のファーストフルアルバム EX 寝言よりサイダーの海を聞きながらお別れしましょう。この番組のお相手を務めたのは私、沢田隆でした。それでは皆さん、さようなら。この番組は DSB 同志社学生放送局がお送りしました。